春名誠です。
芦原瑞穂です。
今回は太陽系の総復習シーズン4回目、各惑星との比較、地球と各惑星の比較をしながら、全惑星をざっくり振り返っていこうと思います。
はい、覚えているでしょうか。はい、 OK、 頑張るね。
じゃあまず地球から、うん、あ、っていうかあれだよね、もうあの収録が1ヶ月前なので忘れたんですけど、前回までで地球の、材料の話まで終わっているということで。
はい、地球の材料が多い順に酸素、鉄、ケイ素と並んでいるという話は聞きました。
そうそうそう、あの、うん、岩石とか金属コアとか、うん、そういうのを持っているのが地球なので、そこと似たところからいきましょう。
お、はい。
まず地球から一個内側に入ります。太陽方向に近づくとそこにあるのは金星ですね。
はい、そうですね。
金星って、
うん、
あの、どういう惑星だったか、あの、なんかキーワードあげられます？
金星の黄色が、うん、黄色イメージが硫黄じゃなかったっけ？
うん、おー、硫黄です、そうです、そうです。
だよね、なんか金星のイメージも硫黄、う
ん、いや、合ってて
硫黄でしょ、
うん、うん、そうです、そうです。
あとなんかやっぱすごい今も言ってたけど似てるっていう話で、
うん、
あれ、ちょっと待って、大きさが、
はい、
大きさが大きいんだったかちっちゃいんだったか、でもなんか結構ほぼ一緒、ちょっとちっちゃいだっけ。
おー、めっちゃ合ってる。大きさが、半径ね、うん、半径、
うん、
で言うと地球の、うん、0.95 倍、 95%。
半径が 95% って結構、うん、結構一回り、一皮剥いたぐらいなんだね、地球ね。
そうそうそうそう、金星と地球の大きさはほとんど一緒ですね。
なるほど、うん、あれ、なんか自転ってなんかあったっけ。
あ、そうそうそう、自転がむっちゃゆっくりなのと、自転軸が、反対向き、つまり北と南が逆。
あー、そうだ、北南逆問題苦戦したね、金星の時。そ
う、あの、自転が、あれ、北南が逆は語弊があるのか、自転が逆です。自転方向が他の惑星と逆です。
地点の方向が他の逆星と惑星と逆。OK？
そう。で、大気の現象でいくと、スーパーローテーションっていう、地点よりも風のスピードが速いっていう謎の現象がありますという話をしてましたね。
ああ、スーパーローテーション。おかえり。うん。
うん、ね。
うん。
まあ、だいたい出てほしいキーワードが出た。やば。あの、パソコンの M が一向に打てない。
なんでさ、M をそんなに打つ機会あるのかがわからないんだよね。A とかじゃないんだね。普通 A とか E とか O とかスペースとかエンターじゃん。基本、こう、なくなるのって。
うん。
はい
はい、
はいはい、頑張れ M。
はい、金星はそうね、地球と大体同じくらいの大きさで、あ、
うん、
太陽からの距離が、まあ、0.72 倍、なので、金星から 1.5 倍すると地球行って、うん、で、地球から 1.5 倍すると火星行くんだったよね。
うんうんうん、あ、そんなあったかも。そうだったかも。
そう、確かなんかそんな感じだったよね。
はい。 0.7 あれ AU ってことになるのか。
うん、 0.7AU くらいのところにあります。
はい、
そう、それそんで大きさも同じくらいだし、で、うん、硫黄だ、硫黄、見た目が黄色いんだけど、それが、地表から上空 50km から、70km ぐらいのところにある硫酸雲、
うんうんうんうん、
なんと硫酸の雲が金星にはあるということで、硫酸の雲がそういう風に黄色く見えてますね。
そのイメージになった。なんかこう今まで金色で綺麗だなみたいなイメージだったけど、あれは触ると手が溶けるんかっていう。
そうそう。
危ない黄色になった。そうそうそうそうそうそう。綺麗な金色というよりはこう危ない黄色のイメージにね。
そうですね。そうです。で、まあ硫酸雲はあるんだけど、大気の主成分は CO2、うん、地球とは違って、うんうん、CO2 二酸化炭素になってます。で、あ、そうだ、はい、密度、ほら、前回までで地球の材料物質だから、うんうん、地面の下の物質の影響が大きく反映されるわけなので、その地球と密度がどれぐらい違うかで材料物質のその組成っていうのも大体推測できるんですけども、
うん、うんうん、密度、
そう、地球の密度が 5.5 グラムパー立方センチメートルなんですけども、その密度で多かったのが酸素、鉄、ケイ素、マグネシウムだったからだったよね、うんうん
うん、だった。そう、
金星も同じ同様な、内側に岩石と金属コアを持っていて、
うん、
密度が、地球の 94%。
あ、これもまあ似てるけど若干、
うん
うん、
そう、ちょっとちっちゃいくらいですね。
なるほど、はい、ってことはじゃあ大体この材料というか、うん、地球の材料とそんなに変わらないと思っていいのかな。
そんなに変わらないと思ってよくて、金属コアの大きさとかは多少前後するけど、組成はね、そんなに変わらないと考えられてます。まあ、内部の観測ってめっちゃむずいので、地球でも分かってないことがすごい多いし。
あ、そうなんだね。
そう、地震波とか、
うん、
隕石の解析とかで内部物質で分かったりするんだけど、火星と月でしか地震って、
うん
うん、地球、火星、月でしか地震って測られていないし、金星からは隕石も飛んでこないっていう話を前回したと思うので、金星の内部構造に関してはまだは全然分かってないですね。
密度は逆にどうやって分かるのかな。ごめん話しもんですけど、
密度は、まあ、重力、
うん、
重力分かって大きさ分かったら、あ、まあ、質量は分かると密度分かるかな。重力だと思う。うん、はい、
なるほど。
そうね、物質から密度を推定してるわけじゃないからね、
はい、そういうことなんだね。なんかそっちのイメージになっちゃったから、
うん、はいはい、そんな感じでした。
はい、
はい、
金星、
そうだ、金星さ、うん、今ヨーロッパで、
うん、
新しい金星探査の、計画が立てられてて、
ほう、
名前忘れたな。名前忘れたな。
調べがすぐ出てくるさ。
あ、これです。エンビジョンミッションっていうのがあります。
はい。あ、ESA?ESA ですか？
うん、ヨーロッパの宇宙機関イーサが、2021年にエンビジョンミッションを、
うん、
計画、するよっていうことを発表しました。
おお、それは何をするんですか？
エンビジョンミッションは、周回機、金星の周回機で金星の周りを回りながら探査するんですけど、
うんうん、
内部構、金星の大気上層から内部構造に至るまで金星を網羅的に、探査する大規模ミッションだそうです。で、打ち上げがね、2030年代なので、もうちょっと、多分その、計画がまだ煮詰まって、
うんうん、
これから煮詰まっていくと思いますが、
じゃあ、まあ、金星の調査をしますよ、これから力を入れるっていう、まあ、それの段階っていうことね。まだもうちょっと先だもんね。
そうです。
なるほど。
あと確かね、 NASA も金星探査のミッションを計画してて、
うん、
ダヴィンチプラスっていうのと、
うん、
ベリタスっていう2つの金星探査が計画されてますね。
へえ、ダヴィンチプラスとベリタス。
そうそう、ちょっとこれも詳細はまた今度まとめて喋ろうかな。
はい、
メモしとこう。金星探査、
ベリタス、真理か。ベリタスって
真理っていうの？
真理っていう意味らしいよ。真実とか。
え、英語で？
ラテン語、ラテン語で？
ラテン語。
なんかね、絵画でも画題でヌーダベリタスって裸の真実って裸の女性描いてこいつが真実だみたいな画題がたまにあるんだよね。ベリタス、なんかいいね、このさ、こう、なんて言うんだろう、この宇宙での惑星見つけた人とか星見つけた人とか、あとそれとかこの探査機の名前とかさ、結構こうロマンが詰まってるっていうか、こう理想とか夢とか、なんか名前つけた人のなんかがこういろいろ詰まってる感じがして面白い、
うんうんうん、
いつもそういうの考えちゃう。
そうね、
うん、
探査の、目標とかミッションの概要とかをね、うんうん、表すような名前だったりもするしね。
ね、玉手箱とかも面白かったしね。
そうね、めっちゃ日本らし
い。うん、
じゃあ次、もう一個内側に入って、はい、次、水星です。
ほい。
水星って、水星と月をまとめて紹介したシーズンがあったような、うん、なかったようなって感じだったと思うんですけど。
うん。うん。あんまり覚えてないや。ごめん。
あのね、大気がなくって。そんな喋ることないなーと思った星だったんですけど。
はいはいはい。
大気がないのが一つ大きな特徴なのと、もう一つコアが大きいっていう特徴があります。
へえ、
そう、まあ、一応太陽からの距離、大きさをと密度を紹介しておくと、うん、太陽からの距離が、0.38au なので38%、4割くらい、 40% ぐらいのところにある、
うんうん、
地球と太陽の間の距離の 40% の距離にあるのと、
うんうん、はい、
大きさが、わあ、大きさはこれも 38%、
うん、
大体ね、大体
地球の半径、
はい、
半径で比べたときに地球の 38%。
そうですね。
OK、うん、なんか綺麗だね。
ね、
ほう、ね、いい感じに金星の全部半分っていうか、 なんとなく。
確かに。
っ
ていう星なのと、コアが大きいんですけど、密度はね、地球と同じくらいですね。ほとんど同じ。99% 同じ。
なんか意外な、コアの方が重い金属あるイメージだったから、コアが大きいとなんか密度って上がるのかなって思っちゃった、
うん、そうだよね、
うん、
でも密度は同じくらいなのかな。
へえ。
コアが大きいんだけど岩石部分が実はスカスカなのかもしれん。
うん、なるほどね。水星ってあんまりなんか一生残ってないな。
そう、あんまね紹介できてない、うん、あとね、磁場がある。磁場がある。
水星は磁場がある、
うん、
磁場があることって珍しいんだっけ。
まあそうね、金星と火星にはないし。磁場があるっていうことは内部がまだ生きている証拠なので、内部の金属のコアの対流が起こっていたりとかっていう、その内部がまだ活発に活動している証拠になったり
する。そういうことなのか。
うん、
まだ息がいいと。
そうです。水星はそう。で、そう、金星も火星もないんだよね、磁場がね。そう、プレートテクトニクスってさ、地球であるじゃん、地震が起こるメカニズムとして。プレート同士が沈み込んだりとか、
隆起してきてとか。
そうそうそうそう。沈み込むところの摩擦がこう蓄積していって、うん、バーンって跳ねて地震になったりするみたいなね。地球の、うんうん、地球じゃないや、日本の周辺には4つのプレートが、
うん、
こう重なって。
覚えたね、地理で。
日本ができてるから、だから地震大国なんですよ、うん、みたいな話があると思うんですけども、
うんうん、
そう、それで、そういうプレートテクトニクスは地球でのみ確認されている現象。
へえ。あ、水星はない
のか。ないらしいね。
へえ。
うん。
いろいろだね。
そう。そうなんです
。水星、あれ、なんかこう、白っぽいく、青っぽいイメージあるのは、なんでなんだろう。画像見たっけ？その時。本当に青く見えるんだっけ？
見たと思う。青くはないよ。月。もう、
白っぽい感じ。石みたいな感じか。
石。
なるほど。
石です。社長席かな、これね。石です。
社長席ってなんだ。
白っぽい石。
へぇ。社長席。つくつくつくつく。はい。水星。ちょっと影の薄い。まだ、いまだに私の中では若干影の薄い水星です。
あら、社長席じゃないらしいわ。水星表面の岩石はマグネシウムと、ケイ素の比率、だからマグネシウムとケイ素の比率が高いってことは、うんうん、マグネシウムが多いのか。で、玄武岩と小町アイトっていうなんか2つの岩石の中間的な組成を示してるらしい。
わからないけれど、うん。
ほら、月の表面って社長石、明るい白っぽい部分が社長石で、で、うん、海って呼ばれる暗い部分、月の模様になってるところが、うんうんうん、玄武岩だったり、玄武岩だよな。
なんかこう、ちょっと掘られてるというか、こうなんか低いんだったっけ、
うん、
なんか、ね、土そのものが違う。
そうそうそう。
土じゃないけど。っていう話はね、してたね。
そう、玄武岩でできてることが、アポロ計画がサンプルリターンしてきた、石から分かったということで、
うん、
そう、月は社長石と玄武岩だけど、水星は玄武岩と小町アイトだって、 の、からできてるということでした。水星はそんな感じ。
はい。OK。
水星、マーキュリーね。はい、そんな感じでした。はい、じゃあ、火星行こうか。
OK。話題にこと書かない火星。
うん。火星と言えば、あ、そうだ。ここでクイズをしよう。火星と地球、どっちが大きかったでしょうか？なんかこれ前にもやったな。
地球と火星、どっちが大きかったか、
はいはいはい。うん。
どっちが大きかったか。
うん。
え前にもやったこれ。
やったような気がするような、違うかな。
やったかな。え、ちょっと待って。双子でそっくりだねっていう話してたのは金星だったもんね、多分。
そうだよ。双子なのは金星で。
火星は、
そうです、火星。
あれ火星は、キュッとちっちゃい。0.8 ぐらい？
もっとちっちゃいんです。でもちっちゃいのは合ってたね。
ちっちゃいのは合ってた。やった。よかった。
70、違うわ。それ密度です。半分なんだよね。
え、あ、そんなちっちゃかったっけ？半径が？
そう、半分。なんか体積8分の1ということで、かなり小さいんですね。
そうか。もう何回やっても覚えられないね。火星は 50% の半分。半径半分。
半分なんだよね。
ああ、そうか。
うん。
そうでしたか。で、密度が 70% なのか。
密度が 70%。
地球のね、うん。なるほど。
太陽から離れるほど密度が小さくなっているんですね。うん、まあ、ちょっと地球は例外だけど、だいたい太陽から離れていくにつれて惑星の密度っていうのは下がっていく傾向にあって、う
ん、へ
ー、まあそれは地球、いや太陽系が形成される過程において、
うん、
こう原始惑星系円盤っていう太陽系の材料物質がぐるぐると回ってるところに最初に太陽ができて、その太陽の方向に重たい物質がどんどん落ちていくので、
うん、なるほど。
岩石とか重たいのは内側に集まって、気体とか、水素とかね、水とかっていうのは外側に分布した。うんっていう、まあ、ざっくりとしたね、そういう形成過程が考えられているので、内側に行くほど密度は大きい。ですね。水星、金星、地球、うん、
うん。
地球、火星は岩石惑星と呼ばれていて、内側、岩石ができて、岩石でできていて地面がある。で、内部には金属のコアがあるっていう物質、構成でできているので、まあ、火星も同様にそういう風に考えられています。
うん、覚えやすいね。こう重いものが内側に落ちてくる、落ちてくる、太陽に引きつけられてくるっていう風に考えると確かに覚えやすい。
そうそうそう、
うん、うん、で、あと火星で覚えてるので言うと大気がすごい少ないって話してたよね。
そうね。あ、そうだ。金星のところで言うの忘れたけど、うん、大気の量1、まあ、気圧ね、表面気圧、地球の1気圧として、
うん、
金星が100気圧、
うん、
火星が、
反対だったんで逆数みたいな感じだったんで、0.01 か。
0.01。
100分の 1？
100分の1だ。そうだ、100分の1です。う
ん、だよね。OK。
です。いう大気がめっちゃ少なくて、
うん、
で、大気の主成分は CO2
だ
ね。
うん、
95% ぐらい CO2 です。
はい。
で、火星も磁場がないって話はさっきしたし、 内部が結構、プレートテクトニクスもないし、マントル対流もないし、でもね、かつては活発に活動していた時期があって、火星の南半球には磁場が あった形跡。
はあ。
そう、残存磁場って言うんだけど。が観測されていて。そう、火星もね、そう、昔の方がもっと活発な星だったと思われてますね。だいたいどれくらい昔かっていうと、40億年前から35億年前ぐらい、その5億年間かな。
うん。
だから太陽系ができてすぐぐらいに、火星はもっと活発な天体だったのではないかって言われてますね。
それがまあ時間経つにつれてこうどんどん、まあ、冷えて固まったになるの、それって。まあ、なんか活動が落ち着いちゃって。で、磁場も消えたと、
そうです、そうです、
はい、了解です。
そうそうそう、はい、で、火星の極、北極と南極には氷があって、
うん、うんうん、
そう、それで、世界中の宇宙機関が火星の氷をね、必死に探そうと、氷とか水をね、必死に探そうとしているんだけど。そう。極には水がある。でも、火星の歴史を考えていくと、火星の隕石の構成物質とか、同位体比を測定していくと、いや、火星もっと水あっただろうって思われてて。で、それが宇宙に逃げたか、地下に、まだ、もしかして、まだ見つかってないだけで地球にたくさん、地下にたくさん水があるんじゃないか、氷がある
ん
じゃない
か。なんかそれ思い出した。それ、うんうんうん、そう
言われてますね。
なるほどね。で、火星の今から開発には、こう、世界的に力が入っているんだよね。きっと。
そうね。うん、
そうです。なるほど。
そう、今火星が活発だった時代が今40億年前っていうのが合ってるかどうか確認しましたが、
あ、合ってます、はい、
合ってました。
おー、さすが。
よかったです、ね、
さすがです。
これ間違ってたら死活問題なんで。
結構もう基本的な知識なの、こう、
うんうん、40億年前、35億年前っていうのは、そうです、
そう
です、
そうらしいです。
重要です、
らしいです、
うん、なんか前にさ、火星の地形の話を取り上げたと思うんだけど、火星のめっちゃ大きい山、うん、オリンポス山っていう山
が、あ、うんうんうん、なんか聞いたことあるぞ、うん、
そうそう、あって、それの標高がめっちゃ高くて27キロ
標高
が。
あれ、そんな話したか、火星の回でな、もしかしたらエベレスト何個分だねみたいな話したかもね。
そうそうそうそうそう、そうです、
そ
っ
か、ちょっと改めて聞くとすごいな。
うん、だよね、うん、あとマリネリス教会っていうのがあって、あ、マリネリス海溝だった、うん、マリネリス。
深い方ね。
うん。マリネリスは、マリネリス峡谷か。はい。
海ないから、峡谷なのか。
うん。で、深さ7キロらしいですよ。
ああ、なんかそれもあったな。エベレスト逆さまにして入るね、みたいな。
すごいぜ。
すごいね。ちっちゃいのにデコボコしてんね。
そうなんだよ。そうそうそう。デコボコしてる。
ね、
うん、不思議な天体です、火星は。だからさ、もしタイムマシンがあって40億年前の火星に戻れたら、 地球、うん、知的生命体いたかもしんないよ。40、うん、そうね。
海があった時代ってことね。
うん、海があった時代。
SF 書いたらなんか。
ね。火星の40億年前だったらまだ書けるよ。
うん、そうそうそう。だってさ、うん、今もう火星、もう SF にさ、科学が追いついちゃってさ、もうファンタジーじゃなくなっちゃうじゃん。うん、大抵のことが今。
そう、現在の天体を考えると SF じゃないもん。
もうね、むしろダメなので、うん、過去、書ける、うん、SF の2乗をしないと。
そうそうそう。
宇宙かける時空で、ちょっと、うん、そういうことはできるか、
うん。ドラえもんってことだ、やっぱ。4次元。4次元だから、やっぱ。
次元を増やせばいける
?3次元プラス、時空間
入れて。
時空間で4次元じゃん。
うん、にするね。
4次元スケールで SF を考えないといけないんだ。
いきなり可愛くなったな。
ドラえもん。
そう思うと。
ドラえもんしか勝たん。
ドラえもんってすごいね。何年も前から。うん、すごい。
すごいよ。はい。じゃあ次。